はい、おはようございます。スキズキンです。今回は渋谷慶一郎さんの「瑠璃の宝石」というね、漫画です。もう見ての通りね、この金髪のと黒髪のこの2人が宝石というかね、原石だよね。原石を取りに行く話っていうね。どこに需要があるんじゃと思ったんでね、まず一つは、男は割と原石を追っかけたりするのはあるんだけど、女性や女の子が求めるのは加工されたダイヤとか、加工された指輪とか、ネックレスはギリわかるんだけど、原石追っかけるってそんなに楽ねっていうのが俺の率直な感想。だから、あるやん。軍オタ？軍事系大好きなオタクは男はいるけど、女がそれいたら、めっちゃもてはされるよねっていうね。オタサーの姫みたいなポジションの一番って俺は読んでた。まあ内容もその通りで、ただ男はあんま出てこない。ちょっとね、金稼ぎのために、この金髪の女の子が、山にこもって山でね、探そうって、ど素人が行動するんだけど、この宝石というかね、原石を探したり、持ってったりするね、プロ、識別もできるプロの、この、身長でなくてね、胸も大きめの女の子が、偶然出会って、で、一緒にね、こう、原石を探しに行きながら、その基礎知識を学んでいくっていうことなんだよね。いやー、これ素晴らしいね。なんていうの？多分現実的だと思う。例えばなんか立て看板で、こう原石持っていくなよって言ったら、それは取っていっちゃいけないし、この中に入るなって言われたら従わなきゃいけない。だから、山の中のルールに従って、それを守ろうねっていう、一種の教訓だよね。これ例えば、鉄オタ系の二人の百合の漫画だったら、当然、美しさというか、なんか需要はあるかもしれんけど、視聴者がちょっと嫌に思うかもしれないような、現実の鉄道のね、ルールだったり、やっちゃいけないことだったりっていうのを、ずらずらと並べられたら、読者としては、現実に引き込まれちゃうんだよね、これ。わかるかな？ファンタジーとして読みたいのに、なんで現実のこの何、制約とかをストレスとかをこっち側に漫画の方に持ってって、読者を苛立たせるんだっていうのは、もちろんわかるんだけど、でも、そういった界隈において、ストッパーというのかな？暴走するようなオタク、それこそ害をなす。ね、だから、立て看板に宝石も、原石持ってっちゃダメだよって、ちゃんとね、山主とかね、その管理者が言ってるのにかかわらず勝手に入って持っていくとかね、そういうこと切りつけんなとかって言ってるのに、その原石、そういうね、クリスタル的なやつが出てる、生い茂ってるところに行って勝手に採掘するっていうのは、それ NG なんだよね。本当に法的にも。それに対してちゃんと漫画の中で、これは最低限守ろうねっていう部分をちゃんと残してるんだよ。本当で、ね、そこは素晴らしかった。だから、原石オタだったり、鉄オタだったり、軍事オタだったり、いろんな、なんていうの、男が好きそうなオタク趣味を女の子たちでやらせるっていうのは、ないわけじゃないよ。いないゼロじゃないよ。リアルゼロじゃないけど、相当男受けを狙ってる内容なんだよ。わかるかな、これ。視点が男なの。女の子があまりやる意図、だから本当に簡単に逆に言うよ。男の子がファービー人形とか、何、着せ替えシルバニアファミリーとかで、キャッキャウフフってやってるのを、男たちがやってるの。どう思う、これ。男から見たら、いや、ありえねえわ、こんなんって思うし、女性たちだったら、なんか、わかんねえよ、太刀とか受けとかわかんねえけどね。そういうので、なんか、耐えるわーとか、なんか、可愛いわーとか、燃えるわーとかって、言う？みたいな。ジャンルが違うんだよ。男性と女性でさ、興味とか、男は競争だしさ、戦ったり武器だったり、殴ったり蹴ったりみたいな、そういう、なんていうかな、あと採掘だったりっていうのは好きなんだ。冒険で洞窟に入るかね。しかも結構リスキーなんだよね。山登るからね。怪我もするし、ハイヒールなんか行こうもんならね、足ひねっちゃうしね。あと結構重い石持ってっから、ポッカみたいなね、そういうなんか背中で背負って重いものを運んでいくっていうのも必要なんだよ。そういう、なんつうの、女性にはあまり向かないし、そもそも女性は完成された装飾品や宝石を望む傾向がある。これは間違いないでしょ。ってなった時に、男受けするだろうなっていう部分を女たちにやらせるっていう、少女たちにやらせるっていうのは需要はあるかもしれんけど、それはちょっと違和感があるんだよね。違和感。そうでしょ？さっき言ったじゃん。男たちがシルバニアファミリーとかファービーとかでキャッキャウフフってやってるのは違和感でしょ？男性からしたら。女性からしても違和感なんだよ。でも、その仮装だからこそ、なんか需要があるのかなと思うよね。空いてるスペースだから。誰もやってないのか、やるだけ需要がないのかわかんないけどね。だから批判的になっちゃったけど、俺はいい挑戦だと思う。ただ、女性らしさが出てない気がする。なんか、女性の編集者とか監督とか、なんつうの、編集者、監督、助言みたいなアドバイザーとかがいたらもうちょい変わってると思う。なんか、女性だったら女性ならではのなんか観点とか視点があるはずなんだけど、これで、やっぱり書いてるのが男だから、男が考えたユリたちの話みたいな。はい、こんな感じです。だから、本当に、その違和感を感じちゃったのよ。なんか、 女性作家のあの銀のサジって知ってるかな？なんか、ハガレンのあの女性作家の方のハガレンのやつっていうのは、銀のサジってのは確かになんか主人公男だったかな？だと思うんだけど、結構女性の視点の観点がちゃんとしっかり入ってんだな、当たり前だけど。そういうのでは俺はいいと思うんだね。ただ、昨今のね、こういった男オタ受けしそうなものを女子たちにやらせる系の本っていうのは、本当に男しかいないんだよ。しかいないんだよ。その助言者の女がいないから、視点が本当に男だったらって考え方しかなくて、ただ側だけ変わって可愛いね、燃えるねっていうような視点じゃない？わかんない。バンドリとか、わかんないよ。その、そういうね、あるじゃん。バンド系オタみたいな。まあ、いるけどね、女性、女子たちも。だけど、そこに対しての違和感を覚えちゃったら、俺は、素直な感想。だからもうちょい、別になんか女性をもっと前面に出せと言ったわけじゃない。だけど、自然な感じで書いてほしかったかなっていう、なんか上から目線で申し訳ないけど。でも、読めばわかる。あの、知識の披露と、可愛い女の子たちがキャッキャしながら石を集めてるっていう部分で癒されはするんだけど、中途半端に現実的なね、ルールとか制約ってもちろんいいと思う。あるし、ただ女の子らしさがあんま出てないのは男性作家だからかなと思ったね。もっとなんかあると思うんだ。1個か2個、もっと。そのあたりがないんだよね。だから男が書いたユリっていう、その鉄オタ、ね、男オタ受けしそうなことを女子たちにやらせようっていう、その感性が見えすぎちゃってて、ちょっとね、残念だった。でも、方向性としては面白いと思う。ただどこまで続くんだろうね。うん。まあ、おすすめでございます。